101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。7月も半ばになりましたけれど、皆さんお元気のお過ごしでしょうか。今日は歴史と文化の散歩道、郷土資料館の歴史調査団4回目になりますかね。調査団っていうのがあって、市民の皆さんで歴史のお好きな方がそれぞれテーマを持って調査をしたり、それからそれをまとめたり、後の世のこの西宮市の歴史の資料を作るというふうな活動をしていらっしゃる。この活動ってのは本当に大事なことだし、それを聞かせていただいたり見せていただいたりすると本当に勉強になるということで、ぜひぜひ詳しくお知らせしたいお願いをしまして、いろいろ教えてもらいましたね。流動炊飯、江戸時代のポンプ車ですね。それを詳しくお調べになっている班がありました。それから古文書を調べていらっしゃる。これはまあ当然でしょうね。古文書というのは昔のことを知るためにはぜひとも必要なもので、ただそれが普通のものには読めない、とあんな難しいもの読めんわという人が多いと思います。それに興味をお持ちの方が大勢いらっしゃって、そして定期的に集まって古文書を読んでいらっしゃる。最初は難しかったけどということで、もう10年近くもやってらっしゃる方はもうスラスラ読めるという、それも読むだけじゃなくて、西宮の郷土資料館に保存されている貴重な資料を読み解いて、それを普通の文字で表記していく。そうすると市民の方も見られるわけですね。そういうものを持ってまた西宮の歴史が分かっていくというふうな、本当に有益な活動をなさっていることが分かりました。そういうふうな班がいくつもあるわけですが、今日はこの石造物班という班の活動にちょっとお邪魔をしているわけですね。石造物、石で作ったもの、これは幅広いやろな思いますね。この前お伺いした橋梁班というね、西宮の1000ものある、1000以上もあるような橋を調べて回ったと言われる活動もありましたけど、その橋の中にも石で作られた石造物、石の橋もあったでしょうし、まあそんなことよりもっともっと幅広い我々の生活の中にいっぱいあるような石造物、そういうものをまめに調べて、それをまた貴重な資料として残そうということで、石造物の班にやってまいりました。で、この班をご指導なさっている、まあ、学芸員さん、お世話なさっている学芸員さん、井岡さん、学芸員さん。井岡さん、こんにちは。
こんにちは、井岡と申します。
よろしくお願いします。石造物班って今ご紹介しましたけども、いつ頃できた班なんですか？
はい、2009年から活動しておりまして、もともとはですね、お寺や神社の敷地内にある石造物を対象としていたんですが、はい、お寺ですと石造物の点数が限られていたり、管理されている方と連絡を取るのが難しいところがありまして、発足後ですね、調査の中で対象を神社に絞るようになりました。はじめはですね、今津地域から調査を始めまして、それぞれのメンバーが調査しやすい場所にある近くのお住まいの近くの神社の中の石造物を調べる形で進んできました。
はい、で今何人ぐらいで活動なさってるんですか、班は？
現在14名の方が所属されています。
はい、集まって一緒に活動されるんですか？
そうですね、石造物の点数が少なかったり、神社の 規模がですね、狭いところに関しては全員で行う場合もあるんですが、例えばですね、平成24年から28年にかけて4年間調査した西宮神社ですと、大変敷地が広くて石造物の点数も多かったので、いくつかのグループに分かれて調査をされていたということも。
広いところではそうやってこう区分けして調べていこうということ
をされた。そうですね、そういうふうにされてるということで。はい、
たくさん石造物っていうのはあると思うんですけれど、今までに調べられた点数っていうのは何点ぐらいあるか分かりますか？
総点数に関しては今のところ40箇所 の、 神社を対象にする予定で、今36箇所目をしておりまして、残り3箇所なんですけど、総点数と言いますとちょっとなかなか難しいんですが、おそらく500とかもっとそれ以上あるんじゃないかなというふうには、
ね、一つのお寺あるいは神社でそんな3つや4つやないでしょうから、いろんな種類のものがあるでしょうし、その中ではいろんなご苦労もあったでしょうし、あるいは驚きもあったでしょうし、大発見というようなこともあったと思います。これからちょっと、いや、活動されている調査団の、構成のメンバーの方にお話をお伺いしたいと思います。まあ、班長さんというのがいらっしゃるそうなんで、班長さんは、薬師寺さんというお名前やって聞きました。こんにちは。
こんにちは、薬師寺です。
薬師寺さんも長いですか？
いえ、私は昨年入団しまして今年で2年目です。
いや、2年目でも早班長さん。
なぜかそうなってしまったんですよ。
長宗の進歩でしょうか？
いえ、もう何も知らなくて一番迷惑かけてる方です。
この班に入ろうと思われたのはどんなきっかけなんですか？
昨年会社を定年退職したということが一つのきっかけで、今後老後に何か趣味らしきものを作っていきたいなという中で、ふとこちらの活動を拝見しまして、で参加させていただいたというのが。
もう2年間何箇所ぐらい行かれたですか？
いや、私は昨年は実際に行ったのは1箇所だけなんです。
そうなんです。
昨年の活動は1箇所のみということで、あとは調査じゃないんですけど、説明会の時に広田神社の方に伺ったということで、神社としては2箇所と。
そうです。
はい、
お隣にいらっしゃるのが石田
菊子って言います。
長いことやってはるように聞きましたよ。
あ、そうですか。いや、元はね、はい、街道班にいまして、街道班から石造物へ変わってきた
貴重なメンバーです。
とんでもないです。
これはというふうに思われる石造物ありますか？
といえばね、はい、いろいろあるうちの一つとしましてはね、福の神恵比寿さんですね。その恵比寿さん寄進される石造物から時代とか歴史、そういうものが深く見えてくるものがあったんです。調査してるうちにね、何かといえば、お酒の町西宮を背負ってる人がものすごくたくさんいるということ、これを発見しましたね。
名前が出てくるわけですか？
そうです、そうです、そうです。それからまだもう一つね、敬神と神を敬うというか、敬神とという灯籠があって、私はなんとこの灯籠が今でももう深く心にあるんですけど、明治維新によって文明開化がここで始まったと、西洋文化が入ってきたという新しい新風がね、この時代が押し寄せてくるということに接した時にね、へえと単純に調査してましたけど、奥が深いなと思って、刻まれた名前とか屋号、その形は同じでも全く違う、そこにね、奉納された人の何と言ったらいいか、祈りみたいなものが感じられたということは、すごく感動したという思い出が。
調べてなかったらそんな思いません
か？そうなんですよ。
ただの灯籠や思うだけ。
そうなんです。調査するねことによって、私は思ってる以上の発見をしたことを今でも、まあよかった。
本当です。
この時は
これからもいろいろ発見されると思いますけれど、
感謝してます。ありがとうございました。
増田さんっていう方がいらっしゃいます。増田さん、こんにちは。
あ、こんにちは。
今のお話のような、なんか印象残るような石造物ありましたか？
日野神社でね、戦勝報告記念的な石造物があります。
どんなもんなんですか？ 何か灯籠とかそんな方なもんです。それとも
石碑
ですか。
石碑でそれの碑文に日露戦争の戦勝ということがまあ書かれてあるわけです。同じような石碑が大市の八幡山にも同文のものが、はい、あるんですね。
ああそうですか、
はい、ほとんど同文です。
あそうなんです、
はい、日野神社のこの碑の上には戦利品がおそらくあったであろうと、碑の上に乗っかっとってあろうというふうに考えられるんですけど、これはちょっと宇井さんに聞いてもまだまあわからんと。
今そのまま残ってなかったらわかりません、
わかりませんね。
そういうもんに遭遇するとちょっと楽しくなったり、
うん、そうですね。戦時中の部分長期行くとの場合には皆神頼みをして出征にした行ったというようなこともまあに思いを馳せさんじることができます。
その自分の人はどんな生活してたんやろとかいていろいろ想像したりします、
ね、そうですね。それとまあ、あそこはあの県のなんか天然記念物かなんかの森になって、あ、死者通りにね。それと奥の方ではその森がかなり荒れてもうすさんだようで、近所の人がコツコツと手入れをされとるということで、まあ、非常にまあ感謝の気持ちを申しましたですね。
そうですか。やっぱりそういう周りの人たちのことまで気がまあいくといいますか、この森大変やろうなというような気もしますもんね。
そうですね。
石造物の調査だけやなしに、文化財全体に対してそういう気持ちになられたんですな。いやいや、ご苦労さんですけれども、これからもまたしっかりよろしくお願いいたします。次に同じように長年活動していらっしゃる荒木さん。荒木さん、こんにちは。
こんにちは。
この前にも何かお話し、いろいろとあの、活動範囲広いです。
いや、あの3つ首突っ込んでまして、
今何と何とやってはる。
流土水藩と古文書藩と、はい、それから石造物藩。
まあ、この調査団の中でも中心のメンバーやと思いますので、
この石造物藩としましてはね、はい、赤門のすぐ入ったところの横に大きな塔があるんですよ。ほんでそこの石造物をあのこの台座にこう寄進者の名前がザーッと書いてあるんですよ。その中にですね、鎌田三伯いう人がおりましてね、
はい、
古文書藩でね、純真寺での檀家さんでいつも筆頭に出てくるんですよ。というのはお医者さんなんで名字を許されてるわけですね。だからその順番としては名字持っとるのは一番最初に名前出てくると。この鎌田三伯さんいうのがその頃ずっとこの皆さんの古文書のあれをこう調べていきましたらね、最初あの天保5年に名前出てきまして、それが1834年ね。ほんで2年後の天保7年にその灯籠を寄進されて、嘉永2年1849年には三伯死んだと。死んだけれど息子がその後継いどると。ずっとこう調べていったら文久3年にですね、1863年にはあったんだけれど、慶応3年その4年後にね、鎌田さんのあれが記述ないということはもうそこに住んでないこと
なる、
ね、ところがこういろいろ調べていましたらですね、池田の逸夫美術館の図書館の中に鎌田三伯というのがね、大阪でね下作者やっとると、そういうのが分かった。今度その後こう調べてみますとですね、はい、萩のお寺のところに鎌田三伯のね、なんかあれがあると書いてある。
おう、
これぜひ調べたいなと、うん、こういうの、はい、思った。
あ、そうですか。
単なる同姓同名なのかね。ただその向こうはね、鎌田三伯さんは江戸の幕府の医者やと、そういうことをタイトルらしい。いやいや、服部をかましてんのかね。
本当歴史っていうのは調べていくと本当面白いことにね、行き当たるもんですな。井上立夫さんっていうんですか、はい、そんなに長くもない、うん、だけど、はい、来たとこでもないっていう中間ぐらいですかね。
そうですね。あの実はね、私はあの4年前にあの滋賀県の方から引っ越してきましてね。
そうなんです。
やっぱりあの来たからにはこう、まあ、場所のね、はい、歴史を知りたいと。
住んでるとこの歴史は知りたい。
はいはい。一番手っ取り早いのはこういうね活動をすると。
あ、そうですか。
で実際あのさっきおっしゃったように古文書藩とこの石造物さん、うん、この2つにちょっと参加させてもらって。
どうですか、はい、やってみられて。
そうですね。あのいろいろ勉強になります。
楽しい。
はい。で今まで例えば神社やったらね、はい、あのただブラッとこう見て素通りするとか、
う
ん、いうことですけど、やっぱり気になるのは石造物がね、 いろいろ気になって何が書いてるやろうとかね、いつ時代のもんやろうとかね、それが一番気になりますね。
石像部っていろんな形のものがあると思いますが、はいはいはい、形とそれ書いてあるものを書い、いろいろ書いてあるんですよ。
そう
どっちが面白いですか？
形はあんまりこう特殊なものはないんで、ね、でやっぱり文字ですね。うん、やっぱり古文書との関係もありましてね。
なるほどね。
なかなか読めないんですよ。消えかかってる、そういうのもありますからね。
そうですか。
で、何グループでね、読みやりして、で読めた時は嬉しいですよ。
そうですか。この次は何を調べられるんですか？
今調べてるのが何十八万、はい、そうです。
何十八万、
そうそう。
そこにも石像物がいっぱいある。
ありましたね。はい。
ご苦労さんです。
はい、はい、あります。
さて野中さん、野中さんもそんなに長くではないわけ
で、
も
うまだ駆け出しです。
どれぐらいやってらっしゃる？
3年目ですね。
3年だ、はい、ですなんか広田神社の現地調査報告会参加されたって聞きましたが、はい、どんな風でしたか？
昨年 の、 秋晴れのいい日にね、
はい、
広田神社で、
はい、
現地調査報告会というのをね、
はい、
調査団のメンバーさんが対象にね、で石像物班が主催でやったんですね。いわゆる石像物ガイドで、ガイドなんて長年生きていますが、初めてのことで、ね、
そうでしたか。
大変緊張したんですけど、まあ、それでもやってみたら嬉しい恥ずかしい。
具体的にはどんなものを紹介されたんですか？
私は神殿前に建てられています神社の由緒碑というのを担当させてもらったんですけれども、 その時神殿前の参道はもう非常に参拝客が賑わって
みんな集まってきてったでしょ。
でね、まあ、テンションが非常に上がりまして、ね、
そうでしょう、
ね、上がり症の上にさらに上がりまして、ね、何を言ってるかよく分からなかったんですけど、
いやいや、そういう貴重な経験なさったと思う、
ね。まあ、そのガイドの内容は、まあ、日本書紀に書かれている神宮皇后、
はい、
それが広田の地に天照大神の荒御霊をお祭りしたという、西の宮で最初に文献上になんか登場するすごいスケールの大きいありがたいお話だったんですけど、ね、それをさせていただきました。
いや、ええことされましたな。だけどそれはもう一生忘れられんかもしれません。
いい体験できたと思ってます。
またこれからもね、他のものも市民の皆さんに、あるいは友達なんかにも、家族の方やら友達の方々にもお知らせいただけたらと、
ね、その自信がちょっとないですけどね。まあこの時はまあ内輪に向けただけの発表だったんですけどね、はい、調査団と歩くという市民を対象としました、
ありますね、
そういうイベントもあるんですね、まあ、その第4回が西宮神社で、一昨年の秋ですね、でそれは調査団全体のイベントとして開催された。で3月には1年間の総まとめで、各班から、まあ、調査の報告会のがあるんです。それから発表をする機会がね、もうたびたびあります
ね。
そのたびにね、ドキドキヒヤヒヤしてまして、ね、
だんだん慣れてきはったやろ。
蜂が回ってこんように回ってこんように、ね、そんな次第です。
そうですか。これからもまたね、活動まだまだ続くと思いますんでね、ぜひぜひ活動されて、それをまた市民の皆さんにお知らせされることがとってもありがたいことやと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
次は阿波野光一さん。
はい、こんにちは。
こんにちは。阿波野さんも確か活動長いと聞きましたな。
まあ、長いだけですね。
いやいやいや。どんなきっかけで活動を始められたんですか？
私も定年を何をしようかなと思ってたんですが、うん、子供の頃から歴史が好きだったものでね、それで、まあ、名前も歴史調査団にしようということ で、 で、ね、ちょっと首を突っ込んでみようかなと思ったのがきっかけですね。
ここに入ったら歴史わかるでと思って、はい、どうでした？
私が一番初めこの調査団に入ったのは、その時の班は石像物班じゃなくて樹像班だったんですよね。
樹像さん調べてはった、はい、あれすごいものができましたな、本になって。
そうですね、うん、1年目は私一人と学院さんとマンツーマンで回ってたんですね。
西宮市内の地蔵さん全部調べよういう話でしょ、
はい、一人じゃとどめないけど回れないので、2年目3年目とだんだんメンバー増えてきたんですけれ ど、 ど全部で280箇所ほどあったと思うんですね。 まあ、そのうちの、まあ、4分の1ぐらいでしょうかね、うん、私もちょっと関わったかなと思います。
はい、 で、あの立派なホームになりました。
そうですね、
あれ市民の中へだいぶ出てると思いますが、いろいろ聞かれたりすることがあるんじゃないですか。
やっぱり未だにあの阿古野十三さん亡くなったと、うん、どこ行ったとかね、それからここに書いてあるのこれもうちょっと詳しく知りたいとか、うん、そういうのを時々個人的にあのお聞きすることはあります。
石造物調べてて一番面白いことはどんなことですか。
ここの館長がいつも言われてるんですけれど、はい、昔の人が作ったものに直接触ることができると、まあ、それはもう100年200年300年以前ですよね。それが手で触れると、これがやっぱり楽しみだとおっしゃってるんですけど、私も実際そうなんですよね。
ああそうですか。あれあの石造物調べはるとき大きさを寸法を測ったりされるでしょ。
そうですね、
はい、それから高さとか厚みとか全部測ってそれ記録される、はい、それからあの文字が彫ってあるやつはそれをこう読もうとされるわけでしょ。
そうなんですよね。
あれ読むの普通に読んでも読めんやないですか。なんか紙に写して読んだりすんねんっていう、
はいはい、まあ、かなり刻んであるのを風化したりして読みにくくなった時に、うん、今おっしゃったの拓本っていうのを取るんですけどね。
なんか今日も道具がいっぱい置いてありますけど、あんなたくさんの道具使うんですな。
しかし毎日毎日使うものはそうないです。
ああそうですか。
だいたい私、まあ、この今日はカバンにこの袋に入れてきてますけど、
手元にビニールのカバンを持ってあります。これ何が入ってますの。
そう、大したものは何も入ってないんですが、一番大事なのはこれですね。
西宮市立郷土資料館と書いた腕章です、
はい、というのはあの館の裏へ回ったりなんかこう下へいろんなもの潜ったりして調べますんで、
ちょっと怪しげに見られたりするわけです。
そうじゃないですよということでこれを着用する、
はい、身分証明みたいなもの。
そうなんですね、はい。そしてあとはこういう帳面はどんなんでもいいんですけど、はい、まあ、野鳥っていうのこれはあの郷土資料館から支給されているものなんですけれど、はい、
ま
あ、こういったものに記録を取っていくということね。
スケッチしてありますな、
はい、
形がそのまんま写されてるわけです。そうなんです。こういう建物、こういう石造物、はい、上手に書いてありますな、
ね、ここにはこういう文字が刻まれてますよと。それから例えばここがあの欠けてますよとかね、はい、そういったものを記録するための
細かくそれで記録される。
それから先ほどおっしゃった、はい、寸法がかかるものと、はい、それから付属でこういう折り尺、時々にはこれが非常に役に立ちます。
あ、そうですか。
そしてあとはあの懐中電灯ですね。刻まれている文字が非常に読みにくいという場合にこう光を上から下からとかを当てるとパッと見える時があるんですよね。
海の中で日当たり悪いとこなんかやったらね。
そうなんですね。
それが威力を発揮するわけですから、そういうものも必要やと。
そしてあとはこの歯ブラシの
振り、
刻印を読みにくい時にほこりが埋まってますので、これでほこりを取ると、そして最後はこの字がちょっと読めんなという時はカメラで写して、
は
い、
家のカメラ
も、はい、家持って帰ってパソコンに落として拡大をして何の字かなというのを探すという。
いやー、七つ道具、まさにもう文字通り七つ道具ですけれど、
もう一つ言えばそこにもあるんですけど、あの霧吹き、
これ何します
か。それをその文字が見えない時に霧吹きで水をかけてやつを見える時があると。霧吹き持っていく面倒くさい時は、まあ、ペットボトルに入れて持っていくとか。
そういうものももう本当にあの本格的な調査だっていう感じがしますけれど、まあ、あの8年やってらっしゃったらそういうものだんだん身についてくるんやろうなと思いますけれど、こんな面白いことあったでという話ありますか。
西宮神社さんの今立ってるこのだんじり、
はいはい、
入れるこの建物
だんじりの倉庫ですね、
うん、そう、これを建てる時に土を掘り返してると、はい、なんか石造物が出てきたということで郷土資料館に連絡があって、はい、氷谷さんから連絡があって調べに行きませんかということで調べに行ったというのはもうこういうものだったんですよね。これは初めこれ何やろうなと本当に分かりませんでした。
写真を見せてくださってるんですけれど、
そして今になって分かったんですけれど、はい、西宮神社の祈祷殿のところにですね、
祈祷殿、はいはい、ありますね。
このようにしてちゃんともう座ってるんですよね、
はい、石の台に乗った石像、
はい、これを見ると狛犬ということが分かるんですよね、うん、もう最初はこれも多少は洗ってあったんですけど、まだ土まみれてましたんで本当になんか分からなかった。そしてこういうふうに座ってみると狛犬やなと。
そうですね。
でここに少しこの柱が見えるんですけど、これも灯籠のこの竿の部分なんですよね。それがこの横にこう並べて
る、ね、え それがこのだんじりをしまう倉庫を作るときに掘ってたら出てきた
と。偶然出てきたということでしょうね。
そうですか、新発見なわけですね。埋もれたままやったら誰の目にも触れないもの。
これはあの松尾神社、この西山神社の境内の中にあるんですけど、はいはいはい、それがこの前震災で倒れて、それが埋まってったということなの
ね。そうなんですか。はあ、それは江別さんの人が喜ばはったでしょうな
と思います。
そういうことも活動の中から出てくる。
もう一つはですね、今もの七十八幡神社に一箇所だけあるんですけれど、廃城結というのがあるんです。これはあの神戸の和田岬の三石神社の中の写真なんですけれど、こういうふうに廃城結という、
はいはい、
杯の状態の状と穴という、
はあ、最上結、
これが七十八幡神社の鳥居のあるところに一箇所だけあるんです。多分あれそうだと思うんですけどね。こういう本当に3、4センチか4、5センチぐらいの直径で、深さが1センチあるかないかぐらいの、そんなのが一箇所だけあったんですけれど、これをその七十八幡神社で見つけたんで、もう一度この写真を撮りに行かないかなと思ってるんですけど。
これからの課題
になってるわけです。このものがですね、あの市内にも今津の日吉神社、
はい、
あこにも
見つけられました
。あるんですよ。だから今後こういう神社さん行った時にこれがあるかないかっていうのを見つけていきたいなと、こんなふうに思ってます。
これが一体何なのか
ということですよ、ね、
昔の人はこれをどう使ったのかというようなことも興味が湧いてきますね。こういう石造物班の活動っていうのは、あの古い歴史を知ろうとする活動かもしれませんが、それと同時に新しい何か将来へ向けての夢みたいなものもここから出てくるというような気がして、とっても楽しそうやなというふうな思いました。それぞれの皆さん、活動班のそれぞれの皆さんに思い出話も含めてお話を伺ってまいりましたが、さてその農家さん、これからの班活動ですけどね、こんだけたくさんの成果が出てきたらやっぱり大々的になんか発表したいなと思いますね。
そうですね、あのこれまで調査団で活動してきた地蔵班や あと寺院班といってカブタイム88箇所の移り以上を調査されている班があったんですけど、はい、そちらであの調査報告という形で冊子を出されているんですね。そうですね、はい、そういう形で実際そこを訪れて、あのどういう石造物が身近な神社にあるのかっていうのを分かるようなあの本ですとか、あと少しお話出ていましたが、現地報告会などもあの調査成果を皆さん知っていただくということで行っていきたいなと思います。
ですね、はい、これからますますなんか夢も膨らんでいきそうに、さらになんか調べたいなという気が湧いてくるんじゃないかなと思いますが、市民の皆さんの中で近くにこういう石があんねんけど、これは何か分からへんねん、調べてほしいというふうなことがありましたら、ぜひ郷土資料館にご連絡いただいたら、この石造物班すぐに動いていただけるんじゃないかなと思ったりもします。そういう形で市民の皆さんも どんどんこう参加していただけたらいいなという感じがしてまいりました。今日は郷土資料館の歴史調査団の中から石造物班のメンバーの方々にいろんなお話を聞かせていただきました。どうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。